すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
ああ、先週面白かったですね。いろんなお話ができまして。
面白かったとか。悩みそうなんですよ、本当に。本当に。
まあ、でもその捉え方っていうふうなところと、やっぱり自分で受け止める。で、答えを探っていくというよりも、まあ、様々なことをすることによって、どう変わっていくのかなっていうふうなところと、あとやっぱり、これをすれば絶対うまくいく。っていう風なものがないっていうことを多分理解するっていうのはとっても大切なことやなと先週からちょっと考えてるんですけどね。その、LINE グループの中の言葉であったりとか、なんかそういうことが起こったら誰か一人急に退会っていうかね、されたりとか、なんかそういったもんが結構やっぱりあの言葉の中にはあるのかな。まあ、で、じゃあ全部読んでるかっていうと多分ね、全部読めない時も
ありますよね。
やっぱりあるので、どこまで理解してるかって言ったらちょっとわからなかったりとか、そのか言葉だけが引っかかってそう言ってしまったりとか、
はい。
僕もやっぱありましたね、失敗で。なんか僕は攻撃されてるのかと思って、これはなんでこの個人的なことをグループ LINE に流すんだ、もうそれは許されへんみたいな感じで返したんですけど、結局グループ LINE じゃなく個人 LINE で来てたんですね。なんかもうグループ LINE、グループ LINE やと思い込んでるから、そこに対してなんでそんな言い方するんですかみたいな感じでこうなったら、別にみんなの周りじゃなくて、個人的に、あの、僕に来てたのがあって、
なるほど。
やっぱり そこ、まあ、思い込んでるからね、なんか、そこに対して、切り返せなかったんですよね。だからまあ、ね、たまに、あの、全然違うグループ LINE に、この内容なんやろうみたいな、多分間違ってるかなっていう。
あります、あります。
ありますよね、
これ、すいませんって削除されて失礼しましたみたいなありますよね。間違うことありますよね。
うん、まあそうなんですよ。間違うこともあるしね。で、本当にその方がそのように思ってるかって言ったら、また、ね、その一時的な感情だけでパッてなる時もありますし、まあ、そうやね。対処法っていうか、だからやっぱり自分たちがそうしないようにするためには、こう、バッて思った時に感情のまま、バーってやっぱり文章を打つっていうのは一番こう危険な感じがしますよねって言っても、家族 LINE とか結構そうなってたりするんですけど
、まあ、ちょっと甘えとかも出ちゃいますよね、家族だとね、緩くね、でもやっぱ公式の場で、まあ、何十人かいるところでのその発言は私は特にやっぱ気をつけたい、自分がねって思ってるので、そうじゃなく、ボンって来ちゃった時に、いや、感情来ちゃったみたいなのがある時に。
ありますよね。まあ、
これもちょっともったいなくないって思っちゃうんですよ、そういうの。っていうことは、私もそうやってやりがちだから、そこ気になるってことなんですかね。
まあ、そうでしょうね。
そういうことですかね。
その続き的に言うと。まあ、だから気づかせてくれてるっていうことでしょうね。そういう、こう、啓発をしていただいてるので、まあ、自分たちも同じようなことが起きないようにしないといけないっていうのと、まあ、同じことが起こったときに、まあ、その人の気持ちも多分わかるでしょうし、なんか自分たちの中にもそういった感情があるのかなというふうに、まあ、探っていくというか、そういうふうなお知らせなのかもしれないし、じゃあ今後、そういうふうな時があった場合は、どのように対応していくのが、まあ、実際必要なのかなみたいなところで、やっぱちょっと例えばですけど、そのグループ LINE の、まあ、中にいる長っているじゃないですか。グループ長みたいな。
はい、
なんか多くのところでされてる中で、まあ年長者であってもいいですし、まあ発言が、こう、言ったら優先される方でもいいので、そういう方々がやっぱりそのフォローをしてあげるっていうのは、すごく楽というか大切なことなのかなと思いますね。まあ例えばですけど、まあパッてありましたっていうのをずっとまあ一日中ほったらかしにして、終えるっていうのも、 まあ、よくあることだと思うんですけど、そこでまあそういったリーダーがその人にちょっと連絡を取って、で、それで、あれはちょっとどういうあれ、もうちょっとびっくりして、みたいな感じで聞き取ってあげて、実はこういうふうな感じで、こう思いました、みたいな感じで言った後で、特に内容とかじゃなくて、何々さんが発言したのを僕もびっくりして、個人的に連絡を取らせてもらいましたが、皆さんね、あんまり誤解しないで、まあ、一時的な感情でそうなったっていうふうな感じで言ってるので、また次やったら笑顔で対応してあげてくださいね、ぐらいを、こう、パッてね、次のところで書いてあげると、多分まあ、みんなが生きやすくなるのかなとか、ね、って思いますよね。やっぱり内容であったりとか、そういうののやり取りしていくと、言った言ってないみたいな、ね、こんなあれがどうのこうのみたいな、もうええわ、もうこのグループ退会するわ、みたいな感じで。どうしてもやっぱりね。
まだ言い合えれば一番いいと思うんです
ああ、
よ
まあまあ、
ね。
確か
思
に確
い
か
が。
に。
言えればね。言わなくなって閉じちゃって関係が切れっていうのが一番辛いな。やっぱ言うじゃないですか。こうまだ、ほら、水の結晶の本って先生ご覧になったことありますか？
ありがとうというと綺麗
あ、
な。
そうそう、綺麗な結晶ができて、バカ野郎って言うと崩れる。で、一番崩れるのは無視した時っていう本なんですけど、だからやっぱりそこで反応がないっていうのが一番人って辛いなと思って。だからそうならないようにしたいから、ただ、例えばその方が私より目上の方であった場合とか、経験が豊富な方だったりとか、っていうと、やっぱ言い方にもやっぱり気をつけなきゃいけないです。そういう場合は多分グループで言っちゃいけないので、お会いした時にね、なんか、直接言うと一番いいのかな。あの時のあ
まあ、
れっ
そうで
て、
すよね。
そんな感じがすごくしていて、まあ、とにかく反応をまず、何かしらの反応してあげる。置き去りにしないこ
確
とを、
かに。
していきたいなって思いますね。
僕もその話で言うと、20年ぐらい前ですかね、に人参の実験ってしたんですよ。
結晶のあれと同じよう
そうです、
に
そうで
やっ
す。
たんですね。
箱、透明のケースに、人参3本切って、で、子供たちがまだ小学校の時に、で、1日目に写真撮って、で、ここはありがとう、で、悪口バカ野郎、で、何もしないっていうふうな感じで、実際にみんなでパッて蓋開けて、ありがとう、ありがとう、ありがとう、よし とか言っ
やって
、
たの？
やったんです。
バカ野郎バカ野郎って か
じゃあ
わいい。
ね、やっぱり悪口が一番先に黒くなってくるんですよ。
ほう。
で、まあ一週間ぐらいでちょっと匂いがすごかったんで、もうやめたんですけど、で、うわぁ、これ悪口やっぱりあかんなとかってみんなで言ってたんですけど、5日目ぐらいに、なんか無視してるのが一番黒くなったんですよ。で、ありがとうはそんなに色変わらないんですね。
す
で、
ごい。
もっと面白かったのが、7日目で、こう取り出したときに、無視してたやつは、ぐちゃって潰れたんですよ。で、悪口は黒いんですけど、硬いままやったんですよ。
残ってた。
残ってた。
すご
こんなに違うんだっていうのを、子供たち3人と僕とで、こう、観察の結果で、そういうのも写真にまとめ、今でも持ってるんですけどね。
すごい。実験したんです
写真、
ね。
で、それで実験させてもらって、まあ、それこそね、まあ、悪口言うのはいいとは思わんけど、それ以上に、やっぱり無視するっていうのは、一番人参さんにとっては辛かったんだね、みたいな。実際、やっぱりそういうのをやってみると、こう、感じれますよね。
前働いてた職場で、まあ、本当に最後は報道っていうところにいたんで、もう雑談もなかなかできない、普通の、おはようございますって明るい声で入ってくるのも気が引けるみたいなとこだったんですけど、もう常にね、事件事故でバタバタバタバタして
ああ、
ると
そう
こで、
か。
だから入っていくときに、おはようございますって言って、こうこそこそして入っていって、席に着いて、パソコン開いて、チカチカチカってやる。おはようございますって入っていくと逆にこっちはもうバタバタしてるのになんだよみたいな雰囲気になっちゃうから、そんなとこだったんですけど、やっぱその部署でもやっぱりこう挨拶の返事が返ってこないところがありました。一人一人におはようございます、おはようございますって言って入っていくところもありましたよね。
なるほど、なるほど。
だから言われないのが普通なところもありましたから。 まあ、それがちょっと寂しかった。
そうですよね。まあ、明るいというのは大事やけど、やっぱりね、葬儀屋さんがニコニコニコニコしててもね、
いや、
ちょっと
そう、
違う
TPO で
し、ね、やっぱり
ね。
それはあると思いますね。
ね、
なので、やっぱりその、空気を読めとか、その、乱すなとか、あとはまあ安定を僕らは求めるんだけれども、不安定っていうふうなところを、こう、どう解釈していくかっていうところで言えば、結局何が起こってもいいんですよね。で、安定を求めないっていうのが一番安心するっていうふうなところに、やっぱり理解を持っていくと、どうしても安定させようって人ってこうするんだけど、安定しないからイライラするじゃないですか。安定しない方が実は自然やっていうことをこう理解しないといけない。まあ天気の日もあれば雨の日もあるしっていうふうなところですよね。まあ災害が起こったりとかっていうのもそういうことだと思いますけれども、やっぱりそういうふうなこう常識的に考えてとか自分を守るとか、やっぱり安心感を求めすぎると、どんどんどんどん崩れていくというか、
なな
ん
る
でこれ
ほど。
崩れていくのかっていうと、やっぱりそれが自然だからなんですね。
それが当然というふうに思ってれ
そう
ば
なん
いいん
です、そう
だ。
なんです。
ね。
だいいこともあれば悪いこともあるってみんな言うんですけど、その通りですよね。なの
そう
に、
で、
いいことに対しては喜んで、悪いことに対しては落ち込むと。いちいちそういうことをしなくてもいいって、それが当たり前なんやから。別に。いい
そ
こ
れ
と
こ
が
そね、あ、来たねみたいな、あ、次なんか来たけど、あ、こういうことみたいに、こう心明るく、明朗ですかね、やっぱり。
そうです、そうです。
あ、また言ってき
そうそ
た
れ。
ねみたいなね、この人
こ
ま
れ、
たこうなんだけど、
面白いな、みたい
ねっ
な
ていう
感
捉
じ。
え方で、あ、またね。よしよしっていうふうになれると一番いいですよね、先生。
なかなか慣れないですけどね。まあ、なんかそこに、こう、なんか希望というか、そうしたいな、あ、でも、ちょっと近づいてきたかな、あ、今回は慣れたかな、みたいな。なんかこうね、失敗であったりとか、そういうのを繰り返しながら、徐々にそういったものを掴んでいくというか、そういうのができ始めると、なんかこう、あ、今まで楽しくしようって頑張ってたけど、面白くしようとはしゃいでたけど、なんかそういう揉め事とかなくそうとかってしてたけれども、あ、それも全て自分の学びになったし、成長の糧になったし、あ、ありがたいことだったんだな、あ、やっぱりありがたいっていうのはこういうことなんだなっていうふうに、こうやっぱり理解ができるようになってくるのがいいんでしょうね。僕もなかなかまだできてませんけれども。
ね、なんか、いつなんか先生が、面白いように、こうと、普段私たちってこうマイナスのことに焦点当てがちで、朝起きてもなんか、気だるい、眠いとか、そういうふうになってしまいがちだけど、でも、そんな中でも今日楽しいことなんか探そうって決めるって、確か塩中さんがおっしゃってたんですよね。だから、前のどこかの放送でおっしゃってて、だからそういう心持ちで、なんかこう、お会いするときにもう、また何か言うんじゃないかじゃなくて、なんか今日もきっと面白いことこの人言ってくれるかもしれないとか、なんかこう楽しませてくれる。自分の今までの思考外のことを多分、行動してくれたりするんで、なんかそういうふうになんか見ていけたら一番いいですよね。理
本当です
想。
ね。
理想。
まあそういうとこもちょっとね、まとめながら理想論ばっかりではなくて、またそういうところ具体的な部分っていうのも次回お話ししたいなと思いますんで、ありがとうございました。
ありがとうございます。感じながら学びをさせていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。